金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グル君のように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグル君ラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、デザインの何でも屋さん、ココワークスの提供でお送りします。こんばんは。グルくんラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのクスノキでございます。ちょっと今日ベッチさんですね、お仕事の関係で、お休みというか、ちょっと今遅れるというお話はあるんですけど、ちょっと放送に間に合えばですね来てくれるということですので、私の方でね進めてまいりたいと思います。今日は最初のコーナーはグルスポで、本日オカルトナイト2019の第2夜としまして、怖いの苦手リスナーさんも大丈夫、沖縄の心霊スポットについてトークしていきます。ツイキャスでのコメントお待ちしております。はい、ですね、ツイキャス見ていきましょうか。タイゴさんが誰もいないということでね、はい、声だけ聞こえるっていう、オカルトナイトだから、これでもいいのかなって気もしなくもないんですけどね。はい、でホカマスさん、こんばんは。あれ、オランドってね、ちょっとベチさんが不在なのがちょっとざわついておりますけどね。長谷川さん、こんばんは。ベチさんお休みということで、ちょっとね、お仕事の都合でまだ見えてないんですけれども、長谷川さんが最近の阪神強い、ここ数試合ね強くて今日も勝ってる様子なので非常に嬉しい限りでございますけどね。はい、大吾さんが、楠木さんはいたということで、はい、私はいますけどいつも見えてないんでね、声だけでお邪魔しておりますけれども、長谷川さんが俺には見えるっていうね、嘘っていうことで、怖い怖い、見えてたら。はい、今日ね、ちょっと一人ではありますけど、怖いのがね苦手っていう方も結構いらっしゃるのでね、今回オカルトナイトの方では怖くない心霊スポットの話ということなので、どしどしですねツイキャスでのコメントもよろしくお願いいたします。はい、で最初にですね、明日行われるイベントについてのお知らせをいたします。8月24日土曜日午後5時半から中央公園グラウンドにて城岳地域盆踊りの夕べを開催します。盆踊りの夕べは城岳小学校周辺の自治会や地域の事業所などが実行委員を結成して準備を進め、今年で42回を迎えます。城岳小学校の児童や祖父地域の保育園児の可愛らしい出し物、ご来場者も気軽にご参加いただける地域の自治会の盆踊りなどを予定しており、今回の目玉はダンス専門スクールダンスアカデミームーファの小中高総勢40人によるストリートダンスで、前半後半の2回に分けて踊っていただきます。屋台やゲームコーナーなどの出店もありますので、ぜひご来場ください。会場周辺には駐車場がありませんので、バスやタクシーなどの公共機関の利用をお願いします、ということで明日のイベントのお知らせなんですが、これ昨年もですね、うちの番組でご紹介ご案内させていただいたんですけれども、42回目って非常にね歴史のある地域の出し物ということで、多分ね子供の頃行ってた人がお父さんお母さんになってもね、まだこのイベントが続いてるっていうことなんで、家族でみんなで行っても楽しいイベントなんじゃないかなと思うんですが、ただですね、場所的に駐車場事情がねよくありませんので、公共交通機関をご利用していただけると幸いですので、ね、よろしくお願いします。路上駐車などね迷惑かかる声はなさらないようにお願いします。明日ですね、午後5時半から中央公園グラウンドになっておりますので、お近くの方ぜひ行ってみてくださいね。はい、長谷川さんから、盆踊りいいねということで、盆踊りね、私も盆踊りってあんまり盆踊りに行ったというイメージはないんですけど、確かに子供の頃はなんか盆踊りがあったな行ったなという記憶はあるんですけど、さすがに大人になるとねあんまり盆踊りは 行かなくなっちゃったんですけどね、まあ、こういう機会に行ってみても楽しいんじゃないですかね。せっかくね浴衣なんかある方は浴衣着ていくいいチャンスですよね。はい、はい、グルクンラジオ略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほかツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、YouTube では録画配信していますので放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターでひらがなでハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。グルスポです。いつもねベッチさんとサッカーと野球半分こでお話してるんですが、今日は野球の話になりますけれども、まあ、夏のね高校野球終わりまして、大阪代表の履正社高校優勝しましてね、まあ、関西地域は盛り上がっておるかなと思います。まあ、早速ね阪神ファンあたりはね誰が欲しいみたいなドラフトの話にもなってきますけれども、まあ、高校野球終わったらねこの辺のこう話をするのもね結構楽しかったりして、次の楽しみはドラフト会議ということになってきますけれどね。はい、グルスポの方にコメント、長谷川さんから、日曜日神宮行ってきます。今年最後の観戦です。あ、そうなんだ。今年最後なんで勝ってほしいね。勝ってほしい。今日も神宮でヤクルトと勝ってるみたいなのでちょっと希望が持てますよね。岡間さんも阪神強い、大阪強いですね。すいません、阪神って勝手に言ってしまった、ごめん。大阪強いですね。多分ね応援もほとんどね関西ほとんどではないですけど関西勢がたくさん来てたと思うんでね、まあ、力強かったかもしれないですね。はい、今日、まあ、阪神勝ってるんですけれども、もう最近ねグルスポで阪神の話をしたくないと私が拗ねていたんですが、ここ数試合ですね非常に元気がありまして、横浜さんにね、まあ、よく横浜銀行とか昔から行ってたりしてたんですけど、まあ、勝ちまして、ちょっとホクホクな感じでねこう神宮に乗り込みまして、今日も勝っている状態をさっき見たんですけど、まあ、このままね絶対勝っていってほしいなと思います。まあ、ホームでね当然勝たなきゃいけないんですけどね、まあ、よそで騒いでこう応援するっていうのも楽しいのでね、ぜひ他球場でももちろん勝ってほしいですね。でもうだんだん後半戦になっていくんですけれども、まあ、阪神どうなるんでしょうか。まあ、ちょっと諦めかけた私もここ数試合を見ているとまだまだいけるんじゃないかというね淡い期待を抱いてしまうわけですけれどもね。はい、長谷川さん金曜日珍しかってるよねってね、私が番組でよく拗ねてるからね、金曜日負けてる感じがするんです。今日はこのまま勝ってほしいと思います。先週に引き続きいつもとちょっと違う音楽で、コーナー進めてまいりますよ。はい、オカルトナイト2019第2夜ということで、今年はですね、昨年3夜連続だったんですけど今年は2夜連続ということでオカルトナイトをやってまして、まあ、先週ですね、ホラームービーについてお話ししたので、まだもしね聞いてない方はポッドキャストもありますんで聞いていただきたいんですけど、今日はですね私の方でやってるオカルトの番組は怖いの好きな人がまあ聞くわけですけど、ブルーラジの場合はですね怖いのが苦手って方もいらっしゃるので、まあ、誰でも聞ける怖くないけどオカルトナイト今日やってみようということで、 実際にですね、私が行ってきた心霊スポットをご紹介しましょうねということで、沖縄にもいろんな心霊スポットがあって、まあ、YouTube なんか見てるとね、実際そこに行ってみたような動画もいくつか上がっているんですけれども、今日まず一つ目ねご紹介するのが、南城市知念にあります七福神の家ということで、ここも結構有名な、沖縄では有名な心霊スポットなんですけれども、まあ、話としてはね、一家心中や囚人が脱獄して家族を惨殺したとか、まあ、そういうお話があって、女性の霊が頻繁に目撃されるなんて噂がある廃墟です、これはね。まあ、それらの、ね、不幸なことを、まあ、供養するという目的でですね、まあ、ユタの人がお祓いをして七福神の置物をこう祀ったって言われるので、七福神の家っていうふうに呼ばれているそうです。で、この七福神の置物を祀ったっていうのもちょっと今一つよく意味がわからないんですけど、まあ、実際ですね、行った人の話によると、押し入れの周辺で女性の霊が出る、やっぱり女性の霊の話がやっぱ多いみたいなんですよね。2階に上がる階段の下に老婆の霊が出ると言われているそうです。で、内側の方はですね、激しく荒れているので、床が抜けたりとかしていて、まあ、トイレとかお風呂とかも破壊されているのは本当に廃墟っていう感じなんですね。これもいろんな画像とかあるんで、興味がある方検索していただきたいんですけれども、で、七福神の、ね、例の置物というのが、行きと帰りで微妙に位置が変わっていたっていうような噂もあったりします。でもね、現在はその置物自体がなくなっているのか、どこに行ったのかがわからないっていう状況になっているということでね、この名前の七福神の家とは言っているんですが、その九段の七福神の置物は現在行方不明らしいという話なんですが、はい、私はですね、いつ行ったかと、まあ、2、3年前なんですけど、私はちょっと写真の撮影のためにですね、南部をこう回ってまして、で、七福神の家っていう話は知ってたんですよ。で、まあ、南城市にあるみたいな話ももちろん知っていたんですけれども、これ場所とかはあまり調べてなくて、ただ私廃墟とかを撮るのが好きなので、あ、こんなとこに廃墟ある、気になるわと思って行ったわけですね。まあ、もちろん私有地ですので中までは入れないんですけど、周囲の方を、まあ、回りながら撮影を行いました。で、周囲の方を回ったんですけど、やっぱり木がね、うっそうとして、まあ、もちろん廃墟ですから手入れされてないんで、うっそうと木に覆われたようなね、建物の中をこう見ても、やっぱりもちろん窓とかも全部ないし、明らかに壊れてるなーって、床抜けてんだろうなみたいな、外から見ても分かる感じなんですけど、まだしっかり屋根とかもあって、まあ、ちょっと結構大きい、ね、家なんじゃないかなと思うんですね。しっかりした屋根がありましてね。で、その時私心霊スポット知らないで行ってるので、不気味とかは思ってなくて、やっぱり写真撮りたいって気持ちで行ってるもんですから、とにかく撮影しようみたいな感じで、いい感じのとこ探しながらね、撮影をしていて、まあ、廃墟っていうテイストがよく出てる建物だなと思いながら、まあ、しっかり撮ってきたんですね。で、家に帰ってからですね、まあ、写真撮ったものを整理するわけなんですけど、その中ですね、なんか、まあ、その時私も全然知らないんですよ、心霊スポットっていうのね。で、なんかこう使える写真はあるかなと思って、まあ、結構写真展に出す写真とかも選べたらいいなと思って見てたんですけど、1枚だけですね、明らかになんか変な光が入ってたのがあったんですよ。これなんだろうと思って、まあ、もちろんデジタルなんで拡大してこう見てみたんですけど、同じ場所を何枚もこう撮るんですが、その他には全然ないし、ここ光るものがある場所でもね、これ日中行ってるんですけど、お昼にね、お昼というか、まあ、日のあるうちに行っているんですけれども、明らかに変なところに光の玉みたいな、オーブみたいのが映っていて、でもちょっとかなり濃い色のですね、赤に近いような、オレンジから赤に近いようなこう発光体が映っていて、だからまあ光の加減なのかなとかも思ったんですけれども、他同じように撮ってるんですけど、他にはそれなくてですね、まあ、1枚しかなかったんで、その時はこれ心霊写真だったりして、ふふって思ってたんですけれども、まあ、そのままちょっとね、まあ、これやっぱりこう使えない、使えるというか、まあ写真展とかに出す内容はなかったので、まあ、これは撮っただけで、まあ、お蔵入りではないんですけど、まあ、 終わってたんですよね。でその後ですね、ここが心霊スポットっていうことを知りまして、あっちが鬼畜の家だったのと思って、もう一回この写真を探そうと思ったら、ちょっと整理がちゃんとできてなくて今回探せずですね、もし見つけたらまたツイッターかなんかにアップしたいなと思っております。はい、じゃあツイキャスの方でですね、長谷川さんから、怖くない心霊スポット気になる。怖くないでしょ、もう全然私知らないで行ってて、やっぱり霊感もないのでね、でもめちゃくちゃ怖いとかねないとかやばいってコメントいただいてますけど、深間さんからも写真やばそうって、ね、知らずに撮ってたんだけど、もしかしたら心霊写真か、まあ光の加減かなみたいな写真が1個は撮れました。で長谷川さんの方がやっぱり写ってるよねということで、まあ、別にね噂になっている女性の霊とか写ってなかったんですけれども、もしかしたら何かシラだったのかなと思うんですけど、ほら心霊写真とかの話を聞いていて、赤い色とかは良くないとか聞くじゃないですか。だからちょっとゾワッとはしたんですけど、特に何の霊障もないです。はい、もう霊感がなさすぎてね、私ね。じゃあ次の心霊スポットをご紹介しましょう。はい、次はですね、まあ、史跡なんですけど、こちらも南城市にあります糸数城跡っていうところですね。すぐ近くに、向かいというかちょっと麓の方にはなるんですけれども、まあ、沖縄戦で多くの死者を出した糸数号アブチラガマというところがありまして、そこはですね非常に心霊体験が多く、紹介されている場所です。で修学旅行で訪れた生徒がね、オーブが大量に写った写真を撮ったとか、まあ、中から遺品みたいなものを勝手に持ち帰った生徒が体調を悪くしたとかして、それを返したら治ったとかね、いうようなお話が、まあ、ちらほら見受けられます。で知人のですねタクシー運転手の方も、あの場所だけはもうお客さん連れて行くんだけど、もうあの場所はすごく嫌だって、嫌な感じがするということをおっしゃっていました。あまり行きたくないなということをおっしゃってたんですけれども、もちろんねこの戦争でたくさんの死者を出した場所っていうのは、そういった曰くがつくのは、まあ仕方ないといえばね仕方ないのかもしれませんが、この今回紹介したのはこのアブチラガマではなくて糸数城跡というものが、ありまして、こちらはですね、このアブチラガマの方からこう上がっていったらですねあるんですけれども、こちらどんな城跡かと言いますと、あとはですね築城年代はね不明なんですって。で玉城アジが次男を大城アジに、三男を糸数アジに、まあ、アジっていうか、まあ、地域をね統治する人なんですけど、この琉球王朝時代にですね、で任命したっていう伝説があれば、まあ、三山時代ですか、琉球が統一される前ですね。で三山ブリ時代の初期の14世紀頃の築城じゃないかなって言われてるという古い史跡です。でこちらですね、もう綺麗な城壁でですね、野面積みっていう、まあ、古い形の積み方なんですけど、それと、切石積みと両方道と入れられていて、こう門の方がね立派な大きい石が積まれているものでですね、6メートルの高さもあるようなところも部分的にあります。で太平洋と東シナ海が眼下に望める非常に景色がいいところなんでね、フォトスポットとしても素敵なところですが、意外にもね心霊スポットっていう噂があるんですよ、ここも。で私全然ここ心霊スポットと思ってなかったんですけど、糸数城跡ってやると、検索候補に心霊って出てくるぐらい、みんななんかやたら心霊調べてるのかなと思ったんですけどね。でこれ目撃談があんまりないんですね、ないんですけれども、その中で火の玉が浮いていたのを見たとか、あとは何者かにめっちゃ速いスピードで追いかけられて、これ ものすごく怖いんですけど、追いかけられたとかいうような話があるらしいんですが、本当にいろいろ調べてみるけどあんまりね心霊の話が出てこないけど、みんななんか心霊スポットとして認識して検索しちゃっているという、ちょっと不思議な感じですね。で私はですね、こちらの方にね、こちらまた写真の撮影でですね何回か行ってるんですよ。でだいたい午前中に行くことが多くて、もちろん夜行かないですよ、午前中。夜とか行ったらあっちは本当真っ暗なのでもう何も撮れないですので、まあ、星とかはね撮れるのかもしれないですけど、まあ、午前中に行くことが多いんですが、 でこれ道路からね割と中に入ったところにあるので人気がねないんですよ普段から。だからこちら見に行く方は一人では行かない方がいいと思います。霊的に怖いとかいうよりもねちょっと不用心なんで何人かでねまとまって行かれた方がいいのではって思うんですけれども、確かにね人もいないんですけれども、まあ、不気味っていうような感じもあんまりなくて、まあ、とにかく城壁がね美しいので撮影する側から行くととっても楽しい場所なんですね。なので心霊スポットかここっていうような感じのするところです。で他にもね沖縄にあるいくつかの史跡の中に心霊スポットもあるよっていうのをあって調べたんですけど、まあ本当かどうかちょっとわからないですけれども、まあ、古いものっていうのはねそんないろんな曰くがついていたりとかするので、まあ、そういう話もあるのかなと思いますが、まあ、この糸数城跡での心霊体験っていうのは本当に少ないようなので、もし、ね、リスナーの皆さんで聞いたことあるよとか実際行ってみて何かあったよっていう方がいらっしゃったらぜひね私の方にも教えていただきたいなと思います。はい、でコメントの方ツイキャスね、さっきの七福神の話、長谷川さん七福神とか全然おめでたい感じないっていうね本当ですよね。であと沖縄戦は沖縄激戦地だから成仏されてない人もいるんだろうなということでね、確かにねそういうこともあるかもしれないですね。これをまたねなんか幽霊みたいな感じで茶化すのはあれなんですけれども、まあ、多くの、ね、方が、まあ、亡くなっているということでそういった話もあるのかもしれないですね。はい、じゃあ最後に、今度はね富城市マダン橋の話をしましょうか。これはですね国場川にかかっている橋ですね。最初に建設されたのが1522年、ですね、この昇進王時代ですね、第3代琉球国王のね、で何度ね橋を架けてもこの国場川のね水流に流されちゃうということ でどうしたらいいかなっていうことでですね、まあ巫女の人、まあ、ユタとかねそういう人に助言を求めたら人柱を建てたらいいとね言われたそうなんです。まあ、人柱って言っただけでなんかちょっと怖いですけどね。でこの人柱を建てるでこの人柱に選ばれた人とかその話が七色ムーティーというね民話として残ってまして、まあ、その舞台になったのがこのマダン橋という場所ですね。でそのせいか人柱になった女性の霊がたびたび目撃されるという話もあるんですけど、まあ古い幽霊ですよねこれが出てたとしたらね、かなり前の幽霊が出るということになるわけですけれども、で近くにね祠があるそうなんですね。その霊を鎮めるための祠があるらしくって、そこをね悪さをすると、まあ、高校生とかがいたずらをしたらたたりがあったよとかいうのもちょっと近くの高校で伝わってる話であるみたいですね。近くにまあ高校があるんですけれどもね。で実体験もただねやっぱりこれ民話の舞台であって、まあ、怖い話というか、まあ、実際の幽霊話とか心霊体験とかいうのはあんまり見つけられなかったんですけれどもね。ただ私も撮影でこっちもしょっちゅう撮影の話で申し訳ないんですけど撮影でまあ行ってみたんですけれども、まあ、祠が探せなくて、うん、そういった心霊的なこともなかったので史跡としてね、まあ、古い石橋の遺構がありますのでねそれを見るという感じでもいいのかなと思いました。はい、ということでグルクンラジオカルドナイト2019の方は、まあ、今日でおしまいなんですけれども、今日はね怖くない心霊スポットの話をしてみました。で怖くないのでねぜひ怖がりさんも行ってみてください。まだまだ怖い話が聞き足りない方は今度の日曜日8月25日22時からのオカルト FM エリア78をぜひお聞きください。東方恐怖体験スペシャルでリスナーさんからいただいた怖いお話をご紹介しています。はい、エンディングでございます。はい、グルクンラジオは毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、デザインのなんでも屋さん、ココワークスの提供でお送りしました。はい、もうちょっとね一人だったんですが、まあ、皆さんのコメントとか、まあ、今回は私の得意ジャンルのオカルトだったんでね、なんとか30分終わることができそうでございます。で、来週のグルクンラジオ、略してグルラジ、トークテーマは、まあ、夏といえばのそうめんです、ね、そうめんのレシピなんかおすすめの食べ方、ね、冷やしそうめん以外何があるのかって話になるんですけどね、まあ、その辺あれば教えてください。グルラジクッキングもありますので、メッセージの方よろしくお願いします。はい、ツイキャスの方は長谷川さんから、人柱ってお城でもあったって聞いたことある。そうなんですよね、お城とか大きな公共事業をやるときに人柱を立てて、まあ、工事祈願をするみたいな話はね、全国いろいろ聞きますけれどね、まあ、まあそういうのはちょっと曰く残っちゃいますよね。はい、じゃあ次回は8月30日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠木でした。さよなら。